ということで、
はい、
はい、後半入っていきますよ。ホラー映画の紹介でございます。
ございますよ。
はい、新年一発目のね、はい、はい、紹介したいタイトル。まあ、こちらね、前回のね、もう新年早々のスペシャルでも、ちょっと触れましたが、はい、
ちょっとだけね。
はい。何でしょうか、こちらでございます。
はい。
キャビン、キャビン、キャビン、イエス、
ウフー、
来
ましたね。やっと、
やっと来た。
はい。
長かった。
なんかね、いつかね、やろうやろうって言ってて、
そうです。
キャビンまで、なかなかね、できなかった。
遠かった。
遠かったですね。
いやー、ほんと遠かったですね。
来ましたね。
はい。もう、長かったですよ。これね、もうほんと、もうね、もう今、リスナーでね、なんだよ、キャビンかよと。ね、
言ってる人いますか、ね、
もうこのそんな有名なやつ今更かよと、まあかね、
うん、
って言ってる人はもう大半っていうかもうほぼ全員
そうですね、う
ん、キャビン見てる、
まあ、皆さん見てますね、
見てると思う、
はい、
っていうぐらい有名ですけど、まあそれを新春一発目としてね、最初にはぜひやりたいなと思ったわけですよ、
はい、
はい、まあ、まあこちらはね、まあ、現代はですね、The Cabin in the Woods というタイトルなんですが、まあ実はアメリカでですね、もう大ヒットした有名映画なんですね。
はい。
うん。もう2012年ね、そのまあアメリカでの放映当時は、まあ週末ですけど、その興行収入がなんとですね、はい、アメリカで第3位。
おー。
第3位ですよ。わかります？ホラー映画で第3位じゃなくて、うん、まあ、その時のアメリカでのもう興行収入が第3位になりまして。
すごいですね。
で、あの、カンザスシティホラー映画賞なんかね、
うん、
まあ、そういったものを始めて、名だたる賞をですね、受賞しているわけです。うん。まあ、それだけまあ評価されている今作でございますが、
はい、
はい、主演の一人っていうのはね、もうあの有名な、
はい、
もうちぱみさんでもよく知っている、
ね、
あのマイティーソ
ー、
はい、
わかりますよね、
はい、
うん、の、クリス・ヘムズワースっていうね、
はい、
役者、まあ、男性の方ですけど
有名ですね、
もう相当有名ですね、まあ、キャビンの時はもしかするとね、そんなまだそこまで有名じゃなかったかもしれないですが、
まあでもキャビンはソウの後ですからね、
まあ、それで考えればまあね、こんだけの有名な俳優、うん、そして、主役のデイナさんっていうのは、はいはい、まあ、クリステン・コノリーという方なんですが、
はい、
この、まあ、女性であるこのクリステン・コノリーさんはですね、実は思い出していただきたいんですけど、ハプニング、映画ハプニングの冒頭で、はい、まあ、公演でね、まあ二人いるレズが死ぬシーンあるじゃないですか。一番最初ですよ。
私まだハプニング見てないんです。
あ、見てないですか、はい、まあ冒頭が公演のシーンなんですけど、はい、まあ、女性二人座ってるんですよ。
はい。はい、
で、そのうちの一人がですね、実はこの方です。
え、
そうです。
へぇ、
あ、そうなんですか。
そう、だからもう一度ね、ハプニング見ていただきたい。一番最初に、その、うん、まあ、ハプニング的な現象に陥った時に気づくのがその女性なんですけど、はい、これが、今回の主演でもある、このクリステン・コノリーさんですね。
はい、
うん、で、うん、
石野陽子さんに似てますよね。
あ、そう、石野陽子さんに似てる。めっちゃ似てる。
似てますね。
すごい可愛いんですよ。
すっごい可愛い。
この役者さん、ほんと可愛い。
ちょっと、あれですよね。日本人っぽい、アジアっぽいっていうか、可愛さの。
日本人好みな、は
い、綺麗とかじゃなくて可愛い。
童顔かつ大人綺麗みたいな、
はい、うん、そうですね、
方ですよね。で、あ、それで言うと、日本の、例えば、キャビンって検索して、はい、映画って検索して、出るページなんかでは、その、このね、クリステン・コノリーさんをやたら評価してるサイトも多いんですよ。かわいい、かわいいって。
へぇ、
うん、まあ、気持ち
わかる。こんなかわいいね。
うん、
そうだね。
ちょっと日本人が好みな顔ですよね。
うん、うん、それさっきも言ったよ。
本当？
本当。
ダメですね、今日ね。
やばいな。
やっぱり、スポンジを引きずってるかもしれない。
思いっきり頭とついていいですか、
うん、帰ってこられ
た。思いっきり。
グーでグーで。
マジですか、
グーグーグーグーグーグーグーグー。
殴られた。ここは私ですよね。
そうね。はい。で、あ、そう、この方ね、新作映画の、ザ・ベイにも出てるんです。今、蔦屋さんでも、新作の棚に並んでるんですけど。
並んでますね。
はい、ザ・ベイにも
出てる。港のね。
うん。まあ、売れてるのかな、もしかするとね。はい、ちなみにビッチ役のね、アンナ・ハッチソンっていう方は、
はい、
これね、パワーレンジャーのイエローレンジャー役だったんですよ。パワーレンジャーってわかります？
あら、パワーレンジャー知らない
です。うーわ、パワーレンジャー、あ、チパミさん知ってます？
ええ、わかんないです。
はー、そうですか。パワーレンジャーを知らないなんてやばいですよ。
え、
パワーレンジャーって、
はい、
そもそも戦隊ものって日本であるの知ってますよね。
はい、はい、ありますね。
うん、
はい、
ね、ゴーカイジャーとか、ね、
はい、
私は真剣ジャーとか、カクレンジャーって、腰バレるな。
年齢が今出ましたね、今。
カクレンジャーといえばケイン小杉。
カクレンジャー。
ケイン小杉が出た有名なね、
はい、あれですよ、
はい
はい、
ね、核ブラックだったかな、
はい、ブラック
忍者ブラックかな、は
い、忍者ブラックですよ、はい、そうそうそうそう、
はい、で言うんですよね、はい、パーパーポーリーって
言うパーパーポーリー
言わないです
言わないです、
はい、
まあそんなね、まあ、いろんな戦隊ものあるじゃないですか、はい、あれね日本だけじゃないんですよ実は。
そうなんですか、戦隊ものって
そのレベルか、
そのレベルです。
あのね、日本初として、
はい、
ね、日本発信として、実はアメリカなんかね、世界でもその放映されてるんです。真剣じゃね、
あ、そうなんですね。
でもうシリーズ日本の踏襲して放映してるんですよ。
へー、知らなかったです。
そうですよ。まあそもそもは原点は10レンジャーです。もう私が小学5年とかそれぐらいかな、はい、その頃にやってた、うん、まあ、日本での10レンジャーをアメリカの方で、まあ、輸入してパワーレンジャーという名前で放送したんですよ、
うん、
そしたらもう爆発的にヒットして、
はい、
そっからもうパワーレンジャーシリーズとしてずっとやってるんです。
ずっと、
はい、
え、
ずっとです。ただね、面白いんですよ。パワーレンジャーめっちゃ面白いんですよ。あのね、最初10レンジャーの時は、はい、あの、変身するじゃないですか。
はい、
でも変身する前って日本人じゃないですか、
はい。
だからそれはいけないってことで、あの、海外の役者が、そのリアル、まあ、要は現実の部分ね、
はい、
は役者が務めて、
はい、
で、変身したら、変身したシーン以降は、あの、日本のシーンを使ってたんですね。
へぇー。
そしたら、はい、あの、変身する前の方がガタイでかいんだ。超マッチョのムッキムキやつが、
そっか、そうですよね。
チェックパワーレンジャーみたいなのね、変身したら、めっちゃ小柄の、
そもそも体格違いますもんね。
で、あまりにも不自然だっていうのもあって、まあ、いろんなものもあって、
はい、
あの、その次のシリーズからは、もうその、変身以降も、
はい
はい、
ね、パワーレンジャーはすべて、ま、海外でちゃんと撮ったやつを、は
い、あ、それ見たいですね。そんなのあるんですか。
流してたんですけど、はい、そしたら今度は、
はい、
さすがアメリカだなって思うんですけど、
はい、
あの、日本のパワー、その戦隊ものって、パワーアップしても知れてるじゃないですか。まあ、赤がなんかこう肩パッドがつくとか、
あ、ちょっとこう柄が
そうそうそう、でっかいなんかね、あの、
はい、
剣を持つとか、
はい、
もしくはあの大砲みたいなのをあの全員で持ってファイヤーみたいなとか、
新しい武器として
っていうのが多いじゃないですか。まあそれはやっぱりおもちゃとして展開するのも含めた上なんで、
はい、
まあ真剣じゃなんかでも、はい、あのちょっと短めの刀とか使ってたりするんですけど、はい、そういうのも含めてやってるんですけど、やっぱさすがアメリカ、はい、すごいですよ。あの、後半パワーアップしたら、
はい、
あの、
はい、
その要は、ね、あの、レッドレンジャーの、体が、
はいはい、
上半身が全部、あの、なんか戦闘機になってたりする。じゃ戦闘機に足生えたみたいな。で、ファイヤーってもう、ブルブルブルブルブルブルブルみたいな。
火力多いみたいな。
そう、ほんま武器人間みたいな。なんか、あの、ロボット刑事 K みたいな、なんか全身がパカパカって。
すごいですね、もう売るとかそんなことは考えてない。
パパパパパパみたいな。
なんかもう、
パワーアップとはこういうことだって。
敵銃殺ですよ。みじんもなくなるくらい。
しかも、ボコボコですね。
パパパパパみたいな。
圧倒的火力
だ、さすが。で、それをね、またね、おもちゃとして展開しちゃうっていうね。
それがすごい。もうさすがアメリカですね。
まあそんなね、
大きいですね。
うん、
大きいです
ね。というね、
はい、
まあそんなね、まあ今回取り上げるのはまあパワーレンジャーなんですが、
はいはい、
そうですね。
違う、違う、違うんですか。
違いますか。
パワーレンジャー。
あれどこからパワーレンジャーの話になった
の。ああ、そうです。
あれだ、
そう、ビッチ役のね。
そうそうそうだ。
アンナ・ハッチンソンが実はパワーレンジャーのイエローレンジャー役もされていたと。
はい、
まあそういうね、向こうでもね、まあ名だたるかどうか、まあ正直わかりませんが、
はい、
まあそういった俳優陣を使って、ね、
はい、
そこそこお金がかかっている今回紹介するこのキャビアン、実は本気のホラー映画ですから、
はい、
ね、
はい。そうですね。
まあ言ってホラー映画ってどうしてもね、ニッチな部分もあるんで、まあ武器人間なんかも、こうなんかね、うん、ファンこそ、ね、喜ぶけど、一般の人からしたら、わー、うん、みたいな部分もあったりするんですが、はい、まあ、このキャビンは本当に、まあね、全米でもヒットしたように、そして全世界でも放映されたように、
はい、
まあ、ぜひおすすめしてね、
はい、
問題ない、そんな、まあ、万人向けのホラー映画なんですけど、はい、監督がですね、
はい、
あの、クローバーフィールドの、脚本家ね、
はい、
豚尾さん、
はい、
ね、
はい、
ね、あ、クローバーフィールド見てますよね、もちろんね。
クローバーフィールド見てないです。
嘘、
見てないというか、実はちょっと途中まで見たんですけど、
あ、
酔っちゃったんです。
え、寝た、
え、
何何、
え、
酔っちゃった、
酔っちゃった。
あ、そうか、クローバーフィールドってそうだね。
ちょっとその時に、
はいはいはい、はい、
結構酔いやすくて、ね、
あ、
まさか
さ、
あのレックとか言わなかったんですけど、
見てないですね。
クローバーフィールド、
はい、
マジですか。クローバーフィールドもこれも超有名ですよね。
超有名ですね。いや、私見たか、見直したいんですけど、
うん、
ちょっと、酔った時ってすごい気持ち悪いじゃないですか。
うん、
ちょっとトラウマになってて
POV の映画で、予告があまりにもキャッチーすぎて一般人が見に行って後でホラー映画だとしてあのみんなが散々非難した、はい、そんなクローバーフィールドですね、
はい、まあ、有名ですね。
そうそうそう、もうね、はい、予告はすごいんですよ。あの結婚式にね行ったら、まあ、それで撮るじゃないですか、はい、こうね、おめでとうみたいなのをホームビデオ撮ってたら、はい、突然あの爆発音がしてうわっつって外バッて出たら、その自由の女神の頭がゴーンって落ちてきて、目の前にガラーンって、で、そのね、自由の女神の頭で何人か死んでってるんですよ。
え、多分見たことありますよね、あの予告。
予告だけで。すごい、いろんな映画で予告されたんで。
は
い、で、なんだなんだっていうのが予告なんですよ。
はい。
で、それでもう気になった人が、もうそれこそね、はい、すごい映画だってなってね、まさかホラーだと思ってないから。
つまるとも被害者ですね。
そう。つまるとね。
はい。
で、見に行って、いざ見たら POV のホラーでやんのね。おーえーって、あれ、肋骨に怖かった。
そうなんですよ。そこまでいけてないんですよ。
パニックモンスター系ですね。モンスタースリラーです。
はい。
まあ、そんなね、まあ、有名なクローバーフィールドの脚本家が、このキャビンでの監督。はい、そして、はい、制作脚本に、ね、アベンジャーズの監督が実は絡んでいらっしゃるんですよ。はい、これ聞いたらもう、まあ、万が一いるリスナーでね、はい、まだ見てない方、はい、いや、あのアベンジャーズの、え？って。なってくれてるといいんですが。
そうですね。
うん。
うん、
まあマイティーソーを見るつもりで見ていただきたい。はい。はい、では
マイティーソーを見るつもり。
はい、じゃあぜひ、
はい、
はい。じゃああらすじの方。
それも見たいですよ。
はい。新春一発目の、はい。ブタオさんの。
はい。ブタオから参ります。噛まないようにね、はい、ちょっとね。
はい。
心配ですけど。
ぜひ。
はい。じゃああらすじですね。
はい。
大学生のデイナ、ホールデン、マーティ、ジュールズ、カートは。週末を近郊の森にある小屋で過ごそうと計画していた。道中行き先を尋ねたガソリンスタンドのとこから小屋にまつわる不吉な話を聞きつつも彼らは小屋に到着します。小屋で週末を楽しむ彼らであったが、突如として地下室の扉が開く。薄暗い室内には物が散乱していたが、デイナはその中からある日記を発見する。それはペイシェンス・バックナーという少女の日記で、バックナー一家が犯してきた恐ろしい罪の数々が記されている日記であった。そして日記の最後には謎のラテン語文が書かれていた。デイナがラテン語を読み上げると、森の中に埋まっていたバックナー一家の死体が起き上がり、小屋を目指し始めた。一方、ハイテク機器に囲まれた管制室でこの惨状を監視する人々がいた。彼らは若者たちの行動を誘導し、怪物が彼らを殺しやすい状況をセッティングしていたのだ。彼らの目的は一体何なのか、そしてデイナたちは怪物からの襲撃を逃れることができるのか、という、
はい、いや、
まあ、そんなものだ。
そうですね、
はい、
これはね、まあ、今のお話を聞くと途中までね、
はい、
まあ、よくある
話、はい、よくある話、ね、よくあるあらすじ、
まあ、小屋に行って、はい、まあ、キャビンって言ってますから、ね、
はい、
まあ、小屋に行って、まあ、ゾンビに襲われますよと、
はいはい、
ね、しかも何ですか、ラテン語の文を読んだら、
はい、呪文をね
読んだらゾンビが復活して、
はい、森の中からボボって言って、
ね、おや、これもしかして
あれ
資料の腹渡と全く一緒なんですよ、
はいはい、
ね、
森の中だしね。
そうで、場所もね、もう小屋のデザインももう完全に資料の腹渡と一緒です。資料の腹渡、
そうそう、気がつく、気がつきますよね、
うん、
うん、
あ、ほら資料の腹渡のオマージュやんけ、
はい、
っていう、そこまでは普通なんですけど、はい、まあ、先ほどのね、あの豚尾さんの説明でもあったように、
はい、
研究施設が出てくると、
はい、これ結構最初の方に1回出てくるんですよね、2人の男性が ね
映画が始まったらどこから始まるかというと、はい、主演の人たちではなくて、はい、もうその研究施設から移るんですよね、
は
い、
うん、
でなんか言ってるんですよ、よくわからない、
はい、
スウェーデンは当てにならないなとか、いや、日本とアメリカだけだ残ってるのは、はい、みたいなことを言うわけですよ。うん、なんだこれ、なんだこれって。は
い、まあ、この二人もすごい方ですけどね。
うん、あ、そう、有名な方ですけど。
はい、有名な方。
うん、
あれっていうね。
うん、
誰ですか、スタートなんですよね。
はい。
あ、この方の二人、まあ、おじさんがいるんですけれども、
う
ん、
はい、
リチャード・ジェンキンスさんと、ブラッドリー・うん、ウィット・フィー・フォード。
うん、うん、もう噛みすぎてどれが本物か分かんない。
結構、うん、言う
みたいな。もう一回言って、ブラッドリー。
ブラッドリー、
うん、
ウィット・フォードさん。
ああ、よかったよかった。
ウィットがちょっとね、
そうね。
だからね。まあ、ね、結構大物なね、お二人でございますけれども、
はい、
まあ、この二人のね、冒頭から、
うん、
あれって最初になるんですよね。
はい。
一番最初歌るの、映るのはこの二人なんで。
うん、
あれ、借りてきた映画間違えたかなみたいな、
はい。あれってなるくらいの、
うん。
で、またそこからすぐにね、その、なんかよく分からない話の後に、
うん、
若者たちの。 場面に行くんですけれども、
うん、
もうこの時点でね、すでになんか、あれっていうね。
ここのね、緩急がすごいんですけど、うん、何がすごいって、そのおじさん二人からタイトルにバーンってなって、タイトルバーンって開けたら、急にヒロインの、あの、下着姿。
そうなんですよね。
しかもなぜか、
あれ
下っていうね。
そう。
上じゃなくて、
うん。あれね、分かっていらっしゃるわ。あれ分かっていらっしゃる。あの、彼氏の部屋に初めて来て着る服がないからっつって、あの、彼氏のでっかいワイシャツ着るみたいな。見た。あの、上は普通、下は下着っていう。
上確か T シャツでしたからね。
T シャツ着てましたね。
ウィリカメのね。
で始まるんですよ。
はい、
だからもう、ここの差がもうね、果てしなくて、もうなんか、映画一回止めますよね。
しかもこのね、先ほども言いましたけど、うん、この可愛いこのね、冒頭からこんなヒロインがね、そんな下着姿を見せてくれるって、うん、なかなか、
なかなかない。そうですよ。まあ主人公がデイナというね、はい、まあ役というか、はい、デイナという名前の女の子なんですけど、はい、その下着姿から始まって、
はい、
で、まあ男性3人と、デイナも含めて女性が2人、
はい、
っていうこの5人でじゃあ湖に遊びに行こうと、
はい、
ヤッフーと、もう学校のことなんかをほっとけよって、
はい、
もう行くぞ行くぞイエーイっつって行くんですけど、まあこの結構5人がキャラがねそれぞれ立ってるんですね、
はい、
うん、まあこれもまたホラーによくあるもうパターンで、
はい、
あのまあ1人はビッチだし、
はい、
で1人はまあ筋肉ムキムキだし、
はい、
で1人は役中で、はい、で一人は
真面目な、うん、学者タイプみたいなね、
うん、
で主演が処女というね、うん、
よくあるって言ったけど一番ちょっ
と驚きの
驚きなんですね、はい、そんなピンポイントでね、
そんなね、はい、設定の5人がはい湖に遊びに行く、
はい、
でもまあこれだけだったらもうそれこそもう、
まあ本当よくある
昔、まあ、80年代、はい、70年代のホラー映画であればもうクソほどあった、
はい、
そんなホラー映画の設定でちょこちょこ出てくるのが研究施設に連絡を取っている人物ですね。
はい。
ね。例えば出発する、
はい、
ね、アパートから、行くぜ、ふーってブルーって言ったら、それを上から双眼鏡で見てる、なんか怪しいおじさんが、はい、今出発しました。
はい。
問題ありません。みたいなことを研究施設にね、報告してるんですよ。
はい。
で、途中でね、寄ったガソリンスタンド行ったら、はい、もう汚ねおっさんが、お前ら死ぬぞと。
はい。はい、
この後、どこ行くんだ、あの湖か、あの小屋はな、もう買い手がすぐにな、消えてなくなる。すぐに死んだりするんだ、
はい、
お前たちも死ぬぞ気をつけろみたいなね不吉なことも言うんですけど、
はいはい、
まあ、その後にまた報告してるんですよ、
はい、
もしもしと、
はい、
ちゃんと言いましたよと、
はい、
っていうのもねなんかあれこれどうなってんだと映画としてもしかしたらメタ的なものが存在するのかなっていうことに気づくわけですね、はい、冒頭から
そうですね、そのためにあの お二人のおっちゃんが映ってね
そう、
はい、
がこの映画でのまあよくねあの評価されてる部分として大事な部分でもあるんですけど、
はいは
いいわゆる主人公っていう視点が2つ用意されてるんですね、
うん、
うん。1つはそのヒロインであるこのデイナであるし、はい、もう1つはこのおじさん側ですよね、
はい、
研究施設側っていうこれが交互にこうね、はい、転換されていくことで、うまいこと、まあ、状況が把握できるし、うん、ね、まあ、ただの怖いホラー映画ではない、
はい、
一体どうなるのかが分かんないようになって
る、は
い、
ミステリー要素もね、
はい、そうミステリー要素も強くあるんですね、
は
い、うん、
まあ、ただもうこの言ってる時点でもメタフィクションであるっていうこともね、
はい、
もう言ってるようなものですよね、
はい、うん、
うん、
でなんかねその言っちゃうとこの映画オマージュだらけ
、うん、そうですね
あの小屋のね地下にまずいろんなまあオブジェクトが並んでたりして、
はい、
それをまあ主人公たちが見るシーンがあるんですけど、
はい、
そこで登場する小物一つ一つ、
はい、
ね、いっぱいあるんですけど、はい、部屋に。その一つ一つが、あの映画やん、あの映画やん、
うん、
あーこれ、あそこで見たやつやんっていうオブジェクトがもうたくさん並んでて、
うん、
これはもう完全にファン向けの映画であると。はい、
そうなんですよね。まあ最初の方で言わせてもらうんですけど、うん、これはファン向けの作品なんですよね。
これはもう本当そう。これは否定しがたい。これ本当は、いや、いろんな人に見てもらいたいっていうのもあるけど、はい、一歩引いて、ファンが見ると絶対に楽しめる映画。
はい、いろんなね、ホラー映画を見てきた人ほど、
うんうん、
より一層楽しい。
わかりやすいんだと、さっき言ったその資料の腹渡とほぼ同じ。
はい。
はい。セッティング
あこれってなれるっていうね、
うん、
はい、
で展開とか、
うん、
随所に出てくる言葉なんかもあとキャラの急な発言なんかも、
うん、
オマージュしてるらしいんで、
はい、
これを いくつまで気づけるかっていう、
はい、
でも私もね、まあ、ぶっちゃけ豚尾さんもそうだと思うんですけど、はい、見つけれて寄っ つ5つぐらい。
そうですね。
でしょ。
うん、そうですね。
でも本当はもっともっとあるんですよ、あれ。
これ全部見つけられた人とかすごいでしょうね。いや、羨ましい。
もう正直日本で放映されてないホラー映画もあるので、うん、うん、まあまあまあまあ、まだネタバレにはまあ入りませんけど、うん、はい、まあいわゆる生放送だと、
うんうん、
ね、研究施設側の人が言うわけですよ。はい、よし始まったぞ、みんな生放送だ、一人つけって。
はい、
で一人一人がね、まあその若者5人が、若コード5人が、うん、まあ危機的状況に陥っていく。
はい、
それを生放送されちゃうと、
はい、
一体どうなるんやらと、っていうぶっ飛んだ展開をする映画でございます。
はい、
まあ PV の方見ました？
見ましたね。
はい、そちらでもね書いてあるんですけど、はい、あの先が読めません。
はい
ね、
はい、
本来の展開とはもう全く違うものですと。マルチレイヤースリラーとね、
うんうん、
まあ銘打ってやってたりするんですけど、まああの、その、言っちゃうとその、ホラーの定番を逆手に撮ってるんですよね。
はい。
わかりますよね。
そうですね。
うん。まあ定番が、まあどういったものかっていうのは、まあその、まあそれぞれあると思うんですけど、はい、まあ特に日本とかだと、うん、まああの、日本に入ってきてる映画と入ってきてない映画があるんで、うん、まあなかなか難しいところですが、まあそういった、まあよくある展開を、あえてしているのは、実は研究施設側から、まあさっき言ったように指示している。っていうのを、もうある程度説明してるんで、ってことはこの映画の着地点はどこだと、
うん、
ね、まあ、言ってしまうとハードルガンガン上がっていく
と。そうですよね、
見ながら、
うん、
もう PV でも上がってるので、
もう最初に言ってしまったわけですから、
うん、そう、
うん、
で、そういう映画なんで、ね、まあぼ、うん、まあ、終わった後言いたかったんですけど、今後こういったタイプの映画多分すごく撮りづらくなった気がする。
そうですね。
あ、
まあ確かにこれをやってしまったが感ですよね。
そうそうそうそうそうそう、う
ん、まあ、逆にキャビンはやったもん勝ちみたいなところもありますけれども、
うん、
うん、
なんかオマージュしてる映画は他にもありますけど、まあここまでそのまあメタ的な部分をあの盛り込んで、うん、ね、主役側としても用意してしまったっていうのは、うん、まあまあ、もし次、そういった映画が現れたとしても、なんかね、もうキャビンでやっちゃってる部分もあるんで。
そうですね。ハードルをすごい上げましたよね。
上げましたね。うん、そして出来もいいんですよ、キャビンの。
そうですね。これは出来がいいですね。
うん。
本当に。
なんかね、ビジュアルエフェクトをね、
うん、
まあ、CG に結構頼るじゃないですか。
はい、
人が死ぬシーンとか、
うん、
モンスターが出てくるシーンとか。
うん、
ここの映画は結構そこを、実際にね、特撮でやって、
うん、
そこにどうしても不可能な部分だけ、CG を付け足してるんですよ。っていう意味では、そのちぎれる体とかも、ちゃんと物として作ってあって、はい、でもそう、あ、そうなんです。これね、あの、ブルーレイについている、あの、特典ディスク。
はい、
あ、特典ディスクがそもそも付いてるって珍しいですよね。
珍しいですね。
うん。
ホラーでは珍しい。
あの、有名な映画は、
はい、
ね、アベンジャーズとかそういうのって、うん、まあ、大概ついてる。
ファンタジーとかね。
うん、
まあ、他のは結構アクション映画は結構ついてたりとか
する。触れるであろう映画っていうのは、まあ、
CG の説明をしたり、
メイキングね。
うん。特典映像をつけることで、より買ってもらおうってなるんですけど、
はい、
日本に入ってくるホラー映画は、基本やっぱり、ファンしか買わないんで、
うん、
でね、うん、特典ディスクっていうのが、実際にその国であったとしても、削って日本で売られるんですよ。
うん、
で、コストを下げるためもあるんですけどね。はい、でも、このキャビはちゃんと特典ディスクがついてて、で、その中で、その特撮している風景もちゃんと流してくれるんです、メイキング。まあ、これも見物なんですけどね。うん。っていう、そこまで気合が入ったこちらの映画はですね、うん、もう、笑いもあり、で、大事、エロもあり、そしてグロも豊富。ここグロ。これ、チュパミさん、これ、クリティカルでしたよね。
いや、もう、ちょっとね、あの、脂っこかったですね。
脂っこかった。
脂っこかった。
聞きましたか。
はい。はい、胸焼けがすごかったです。
チュパミさんの中ではあれなんですよね。このキャビン相当怖い映画なんですよね。は
い、ね、これちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど。
じゃあ後にしましょう。
はい。
はい、
あの、まあ、後半がすごいきつかったですね。うん、
結構来ちゃった。
ええー。
まあ、言ってしまうとグロは豊富
な。豊富、まあ、豊富な方ですね。
豊富も豊富なんで。
そうですね。
まあ、で、まあ、その、オマージュも、まあ、豊富なんですけど、
はい。
まあ、その、ホラーファンほど楽しめて、で、ゾッとするような映画とはまた違う。うん、怖いっていう映画ではないので、 もう家族で見てもね、笑える人は笑えるかもしれないし、
うん
うん、まあお子さん見たら泣いちゃうけど、
そう
ですね、気合入ってるからちょっと泣いちゃうかもしれないけど、
はい、
ちょっとまあ、まあ絶叫化計画よろしく、
はい、
まあああいうまあある意味笑える点が豊富に用意されてるんで、
はい、ああそうですね、
うん、一般の人でもおそらく見やすいですね、うん、で。日本のシーン、
はい、
覚えてます？
はい、
日本のシーン、
ちょこちょこ映る、
ちぱみさんも忘れたでしょ？
忘れましたね。
これもね、冒頭でも言ってるんですけど、
はい、
その日本とアメリカしかもう残ってませんよって言ってるんですけど、
はい、いろんな支部が各国にあって、
う
ん、
あ、
まあ、他の支部はもう、まあ、スウェーデンだったり他の方がダメだったんですけど、はい、
うん、
日本とアメリカの支部は残っていて、その様子がねモニターで見えるんですよ。
お、う
ん、
つまりは日本でも今えらい目に、
まあ、リアルタイムでね。
とある、女子校の子供たちが、なんか、幽霊と戦ってるシーンが出るんですよ。
はい、ありました、ね。
ちょこっとだけね。
はい、
そこがもう、意味不明なんですよ。あそこ、ある意味見、もう見物なんですけど、なんか、どんぐりコロコロ歌ってるんですよ。みんなで、手つないで。
カホメの感じでね。
そう。みんなで、幽霊囲んで、ぐるぐる回りながら、どんぐり
と。なんかちょっと、その、幽霊もちょっと、こう、黒髪で、
貞子寄りな。
そう、貞子寄りな、ジャパニーズホラー、テイストちゃんとで、守ろうとしてる感がありますよね。
そう、うん、あー、で、幽霊が、あーって、なんか、条例されるんですよね。そしたら、カエルになるんですよ。で、なんか、見たこともないような、なんか、日本人の俳優が、なんか、なんとかは、条例されました、とか言って、みんなで、わーい、バンザーイ、
ですよね、
バンザーイみたいな意味不明何このシーン気持ち悪いよ
間違った文化
こんな日本人受けするヒロインをね据え置いてるんだから、
はい、
ちょっと日本のホラーはもうちょっと研究してほしかったな
確かにあそこちょっと手抜かれてますよね
手抜いてるな、
うん、ただでも雰囲気教室の雰囲気とかはちょっと日本なのかなって思いましたけど。
あ、そうそうそう、セットね。
はい、
まあそういう、うん、まあ。
でもなんかそのカエルが出てくる、ね、その、鉢みたいの中に、ハスが浮いてるんですけど、
う
ん、ちょっと中国っぽいっていう、やっぱりちょっと、やっぱりちょっと分かってないんだなって、
思いました
ね。もうちょっとだな。
いや、
そんな鉢ねえよ、
日本人。多分ね、アジアで一人くくり
やる。そう、くくりがね、一緒なんですよ。だから、あ、ダメだな。ね。
そこのシーンだけはね。
そうそう。う
ん、それ以外はもう、まあ本当に、
まあもうね。
グレートなんですけど、オーイツグレートなんですけど。で、私のおすすめ、ね、としてはヒロインがボコボコにされるんでこの映画
そうですね、
うん、
はい、
はい、
珍しいですよね
これはド S なファンにはもうたまんないですよ
あんな可愛い子がね
そう、もう、そう、もうさっきも言ったようにその、
はい、
日本人受けするようなもう超可愛い主演の女の子デイナがもうボコボコのスコスコにされてもうビタンビタンバチンされてグーでゴーンとか頭もドコーンとかされて
体持ち上げられて投げられて、
でもレンって主人公結構強いですけどね
そうなぜかボコボコにされてもケロッとしてやがる、
はい、すごいですよ、血だらけになってるのに、
うん、
すごい
そんなド S 向けの映画でございます、はい、
なので割とねその見れちゃうところも多いですよね、
うん
うん、じゃあここから、はい、ネタバレしていきますんで、
はい
はい、もうオチも含めてね語っていきますので、
はい、
まだ見てない方が万が一いれば
ぜひ見てから
見てから
この映画だけは見てから
そうよてか見とけよ
はい見とけよ
見とけよもう
上から見せるですね見とけよ
いやもう見てないってもうこれあれよもうなんだった天使ラブソングを見てませんみたいなことよえ、見たことないのマジ
で。ないのマジでみたいな。
金曜ロードショーで4万回はやったぞみたいな。
これやってたら問題だろ。
そんな映画ですか
確かに、
はい。
ファンなら見とけ。
そう、はい、そうそうそう、見ておきましょう。というわけで、ここからネタバレ入っていきますが、
はい、
まあ、あえて語るね、ストーリーをね、一個ずつ語っていかなくてもいいかなとは思うんですよ。
うん、
なんせもうみんな見てるんで。うん、
はい、はい、そうです。皆さん分かっていることなのでね。
うん。
はい。
はい、
まあ、じゃあどこ語ろうかなやっぱあれかなそのセクシーな部分。
あ、そうですね。語ら、うん、もみさん来ましたね。
うん、そうですね。まあ、下着から始まっているこの映画なんで、このもう一人の女性のビッチ役の子がですね、
はい、
まあ、ちゃんとね、ちゃんとトップレスになってくれるんですよね。
はい、ポロリもあるよ。
うん、
そう、ポロンってなる。
ポロンってね。
ええ。
まあ、このマイティーソーと一緒に、
はい、
出かけるわけですよ。
二、はい、
人でよろしくするためにね。
はい、森の中へね。
そう、うん、出かけてで、そこで追っ始めるわけですけど、
はいはい、
ただまあもちろんお気づきの通り、研究施設側の人は全てモニタリングしてるんで、
はいはい、
ね、それをじっと見てるんですよね。
そうですね、コーヒーの部屋、ね、
ここすごい面白いシーンですよね。 もう誰もちょっと恥ずかしいっていう、明かりがないみたいな、
あ
暗いからいいんだよ、誰も見てないだろうみたいなことを言って、めっちゃいっぱい見てるんですよ。
そうですね、
モニター越しにみんな見てる、
ええ、
研究施設側2人しかいないのかなと思ったら、
ええ、
何十人
かみんないる、
何十人
かそのシーンみんないる、
であーみたいな、
で脱ごうとしたら脱がないから、あーってじゃあみんな終わりだって解散してくる、
で解散した後にちゃんと脱いでくれる、よっしゃーっつって、
おっさん2人がね椅子に座って、うん、真顔で見てるんですよね、
ええ、その時のあの、その時のセリフが、さあ、はい、おっぱいを見せてくれって言うんですよ。
何なんだ一体。
ちょっとそのシーン好きですよ、私。
好き。あれ何回も見ちゃう。うん、で、あの、霧を発生させるのか、はい、まあ、薬なのか分かんない。ホルモンをね、はい、発生させる。
あ、フェロモンか。
ホルモンは出ちゃう。ホルモン美味しいよね。
ホルモン美味しいよね。
やっぱ冬場
ホルモン出たらもう死んでますね。ごめんなさい。
うん、ホルモン出てたらやばいね。
もうスプラットなも
んね。うん、そうね。うまいこと言ったね。うん、死んでた。フェロモンのね、
はい、
あの、
霧をね。
霧が発生するんですよね。
そう。霧が発生した瞬間になんかそんな気分になる。そんなバカなみたいな。
イエ
ス。どんだけなんだよ。どんだけ人間なんだよ。もう、そう、片方は確かに。で、あの、まあ、結局やっぱり、ね、おっぱい出したものは全員死ぬっていうお約束通りね、
はいはい、
あの、
裏切らない、
そのビッチは首ちょんぱされるわけですけど、は
い、
で、死ぬとね、その町なのか何なのか、
はい、
その謎の遺跡が稼働してキリキリキリって言ってね、
まあ、死んだのを確認してね、おじさんがね、うん、
なんかスイッチを押すんですよね、
スイッチをガコンと下ろすと、
うん、
ガコンガラガラガラガラってね、なんか急に機械室みたいなね、
うんうん、
大きい歯車の中に映って、
そうそうそうそう、そ
なんか知らない
高
い
ね、古代の遺跡みたいなところになって、うん、その血がバーッとね、なんか絵を描く、
描くんですね、うん、こう縁を伝ってね、
おやおやみたいな、
うん、
あ、じゃあこれ言ったらもうあとね4人いるんだからこれどうなるんだってなるんですけど、
うんうん、
でまあ蘇ったゾンビがまあ、侵入してきたりとかして、まあ、ここら辺からね、まあ、セクシーな部分はな、だいぶ薄くなっちゃうんですけど。
そうですね。うん。
うん、まあ、ちょっとゾンビの女の子
が、まあ、彼女が亡くなってしまったんでね。
そうね。やっぱこういう存在は、最後まで一人は欲しいな。
そうですね。ちょっと寂しくなっちゃう。
だから、その主演のデイナに、
うん、
ね。あ、主役のデイナに、
はい、
あ、もう一回パンツお願いしますみたいなとこあったんですけど、
もう一回お願いします、
もう一回しますみたいなあったけど、やっぱ冒頭であんだけ散らかしてくれた分、はい、もうなかったですよね。
なかったですね。
残念。まあ、その分ド M 部分のね、
はい、
もうボコボコにされてる。
ボコボコにね。
あそこはあれはあれでね、うん、あのね、お二人は分かんないかもしれないですけどね、もう好きな人はたまんないですよ。私はそっち系じゃないですけど、うん、やっぱ可愛い女の人がそういう痛い目に遭ってるのが、はい、もう純粋はあんな男子って結構いらっしゃるんで、
ね、いらっしゃるんでしょうね。ちょっとね、分からない趣味ですけどね、
だからそのボコボコにされてるシーンみんなで宴やってるじゃないですか、研究施設側、はい、
ボコボコにしてるのにテキーラだって言って、
ダメダメっつってうーってなってる。あれ、そういうことなのかな、違うかな、
違うと思います、
うん、まあそんなセクシーシーンもまあさておき、マイティーソー、
はい、
マイティーソーのこの方がいいよ、このクリス・ヘムズワーズさん、まあマイティーソーであんだけバカキャラ演じてたじゃないですか、
はい、
ちぱみさんマイティーソー見た、
あ、まあ見てないです、
あ、見てないですか、
見てないんですか、
はい、
あ、てっきり見られたかと思って、
まだいい
です、作品的には
私はアベンジャーズの中ではキャプテンアメリカの次に好きなのがマイティーソーです、
ね、あ、そうなんですか、あ、キャラとして、
そう、
はい、
へ
あれ、ブタオさんは、
え、別にマイティーソーそんなに、
うわマジか、スーパーバカキャラじゃないですか。
バカだな。
ハンマーなくなってなんか車に。
私アイアンマンの方が
好き。車に引かれた。あ、出た。
アイアンマンは好きですね。
いや、違う。出たよ、
ね、ちょっとね、ダウニーが好きだなっていうね。う
ん、日本のね、女性がね、あの、好きって何が、アベンジャーで何が好きって、大体の人が、まあ、言っちゃうのがアイアンマン。
アイアンマンっていうか、私、あの、彼が好きですからね。
ああ、
でしょ、
シャルコーブ
好きですね。
ちょっと子供っぽいところもあるのがいいんでしょ。
いいおじ様ってやつですよ。
わかります。
ちょっとね、そうはね、うん、ちょっとね。
あ、じゃあ、あれですね、ブダオさんが将来結婚する人は、はい、じゃあ、アイアンマンみたいな人。
アイアンマンみたいな人、どっちかっていうと、合金の方に見えるんですけど。
まあ、じゃあ最終的に、
ね、
ブダオさん、
ね、
あれ着るんでしょ、アイアンマンの
スーツ。あれ着るの、
そうでしょ。だって、それがあったら遅刻しないよね。
それ着れるんだったら結婚しないわ。もうアイアンマンになるわ。
アイアンマンになる。
なる。
じゃあ、なって今度から来て。もう飛んできて。
飛んでくるから。
シューって。モミさんって、到着しました。ボー
って。駐車場で
ね。シューッ、
パカってね、あいつ、ね。
そうそう。ああ、カオリンか、って。誰だと思いました。
慣れてるな。
いや、ここまで5分だよ。
すぐ来たよ、つってね。
いいね。ベリー。
まあ、そんなマイティーソーがね、はい、活躍してくれるんですよ。
はい。
この映画の中でも相当なバカキャラなんで、うん、でも最後、ね、彼の最後、あれ、はい、あのシーンちょっとショックですよね。
ショックですね。
うん。崖をね、飛び越えようとするんですよ。
あ、覚えてます。
覚えてます、
はい、
バイクで。
まあ、言ってくれたらかっこいいですよ。かっこいい彼が、バイクに乗って、あの、谷を飛び越えるって、すごいかっこいいシーンですよ。
そうですね。
ねえ、見物なんですよ、本来はね。ね
え、
ヒロインもちょっとほっぺんね、チュッてしてね。
頑張って。
頑張れよと。
俺が行ってくるっていう、ね。
そう
ね。
もうアクションシーンやったらもうね。
そう。
一番くらい、ね、いいところですよ。
いいところ、見せ
場。そもそも、自分たちの車にバイク積んでるじゃないですか、
はい。
一台だけ積んでるんですけど、はい、何に使う予定だったんだろうなって。
彼しか乗らないよね、うん、きっとね。
きっとね、彼が乗る
すごいなって思いましたね。
みんなで旅行しようぜって時に、どうですか、チパミさん。みんなで旅行しようって時に、私が一人バイクを車に乗せようとしたら、止めるでしょ。何やってんのって言うでしょ。
ちょっとね、ちょっとサイクリング行ってくるって、自転車の筋でも怒りますよ。
お前一人で遊ぶ気がよ。
そしたら。
ちょっと考えろよ、空気読めよ、
ね。しかもバイク乗せるんだったら他のやつ乗せれただろうね。
バイクで来いよって
言う。そうそうそう。なんだったらバイクで来いよ。
本当ですよね、バイクで来いよですよ。
で、そのバイク使って、
はい、
もう崖を飛び越えようとするけど、もう途中で見えないなんか謎の壁にポーンって当たってカンカンカンって落ちていくんですけど、はい、その落ちていくのを結構長いこと見るじゃないですか、
はい、
あーあーみたいな、
そうですね、
眺めます、ね、
ちょっと遠くから見れるんですよね、
はい、
そのマイティーソーがなんか大の字でこうカンカンカンって落ちていく様がなんか、ああって妙に残酷、
神様って
下手になんかこう首切られるとかよりもなんか、
ね、残酷、一番なんだろう、
そうですね、
しょっぱいですよね、ちょっとね、殺し方として
なんかね、うーん、まあ豚さんわかるかもしれないですけど、はい、なんかもう見慣れちゃうじゃないですか、なんかこうチープシャーとか、
う
ん、斬殺されてとか、
はい、まあそうですね、
ショットガンでバーンって撃たれるのとか、
うんうん、まあ、ホラーのこう死に方で基本的にそうですよね、
で落下死なんかも、
はい、
うわーとか助けてくれとかもう見慣れていくじゃないですか、はい、でも今回のこのマイティーソーの方は、はい、大の字で無言で落ちていくじゃないですか、しかも途中でカンカンって言うから妙に残酷、
いや私ね、あのね、うん、ホラーの場合、うん、あの殺される時って分かるじゃないですか、
はい、
はいはいはい、いや死ぬなって今死ぬなって、
ね、チェーンソー振り上げられたりとか、はい、崖の上やったらその落とされるとかね、
はいはいはいはい、
そういうのが分かるんですけど、ここもしかしたらいけるかも、もしかしたら崖を越えて俺たち助かるかもみたいなところで、
うんうん、
カーンって、
うん、
残酷にもね、シンプルに殺されるじゃないですか、
はい、そう、シンプルに殺されるんですよね、しかも別に誰が手を下したわけでもな
く、ね、
確かに
自分で下した
ら死んでいったっていう、
直前のトンネルのシーンも、
はい、
あの施設側のミスであのトンネル突っ切れるね、
そうです
ね、展開になりかけるんですよね、
はい、そうなんですね、
だからそれを見てるから余計にこのシーンって、あ、もしかしたらまた施設側のミスで、
はい、
ね、崖飛び越えれちゃうんじゃないかなみたいな希望をあえて与えといて、まだこのマイティーソー活躍するぞって思わせといて、ハンマー出るかもって思わせといて、
かも、
あの、
はい、
無言のね、
うん、そうですね、当たり判定
せめてギャーとか、あとは頼んだぞとか
彼に対してあれの仕打ちっていうのがね、またね
コーンって
ね、コーンってね、カンカンカンカン、
あれあれ関西っぽいノリだった、あの壁あるんかーい
見えない壁あるんかーい
あって、
ならない、
あーあー、
ポンワカパッパ、
ポンワカパッパ、
ポンワカポンワカポンってならない、
ならない、
ならない、壁あります、あ、あれだ、なんだっけこれ、窓ないーっていうね、吉田ヒロのね、窓ないみたいな逆の展開もなく、まさか
ね、
いやー、私マイティーソーもうちょっと活躍してほしかった
な、そうですよ、まさかですよ、
あそこ落ちてほしかったですね、うん、なんせそのもう一人生き残っちゃう学者、
はい、
まあ要は頭のいい、まあ、ヒロインと仲良くなっちゃう ね、うん、あの俺興味ないとか言いながらね、すぐにチュッチュしちゃう、
はい、
ね、
うん、
あいつは活躍しそうになるんで、ああ残念だなみたいな、
うん、
まあそこはでも安心してほしいのは、すぐ死んでくれるから、
死んでくれますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
学者しかもね、ちょっと性格に癖があるタイプなんですよね、
うん、まあ人はいいんですけどね、まあちょっとね、まあどうなんだ
って、中二病ちょっと転じらせてるみたいな、
そうね、
まあ、でも本当にあれですね、あの、あっさり死んでくれますよね、
うん、
うん、
あっさり死ぬとこあっさり死ぬからある意味いいのかな、
うん、
やっぱテンポがいいってそこもあるのかな、
うんうん、
一人一人がなんか助けてくれとか生きるか死ぬかみたいになると、どうしても、うん、 ね、テンポ悪くなっちゃうから、うん、そういった意味ではいいのかもしれない。
ただやっぱりそのね、あの最初のあの彼女の殺し方もそうだし、このね、真面目くんのね、うん、こう、真面目くんはこう、後ろからザクザク刺されて、まあホラーっぽいんですけど、うん、やっぱりあの、ソウさんのね、
うん、やっぱ
ダメですよね。かわいそうだなって思いました。うん、
せめてね。
せめて、もうちょっと活躍。
せめて死ぬ瞬間の顔
そうちょっとか、顔もないんですからね。うん、遠巻きな引きでの死にですから。うん、あんな死に方あるんだって。
まさか
の、モブみたいな死に方
ですよ。まさかの固定カメラですよね。
まさかっていうね。
すごい安っぽく。
彼をこの扱いなんだっていうね。
この安い死に方もちょっと見せ場ですね。
もしかしたらそれもオマージュかもしれない。
かもしれない。
あ、そうなんですかね。
ってなったら怖いですけどね。で、最後は結局生き残るのって、途中で死んだと思っていた。
そうですね、2番目に死んだって思われ
ていた。桜塚役こと、
マーティーですね。
マーティーだ。はい、うん、マーティーですね。はい、このフランク・ランツという方が演じてる、はい、マーティーという方。はい、まあ、これ途中でね、あれ、あ、もう速攻死んじゃったみたいな展開になったけど、はい、実は生きてて、ね、うん、ヒロインを助けてくれるんですけど、はい、で、2人だけなんですよね。
そうなんですよ。
ほう。
で、面白いのは、まあ、あの、吹き替えが、まあ、その桜塚彩くん、
はい、
ね、不良の事故でえらいことになってしまいましたけど、
はいはい、
その、彩くんの声もあって、なんか露骨にサブキャラ感があったじゃないですか。
はい、ありますね。
はい、
うん、
で薬漬けだし、
はいはい、
目もトロンとしてて、なんかやる気ないみたいな。
は
い、でも一人だけ異変に気づいてるみたいなんだったけど、
うん、
まあ、見た目からして生き残ることねえなと思ってたら、
うん、
助けに来た時の顔つきが全然違うんですよね。なんだったら髪型も泥で濡れてなんか若干かっこよくなって
帰
ってく
るみたいな。そうですよね。なんか最初はね、ちょっとボサボサみたいな。
ボサボサだし、役中だし。
あれ、ね、ちょっとヘビレゲな人だった。
はい、わかりやすい。で、まあそこからね、一緒に研究施設に行くわけですよ。
そうですね。
まさかの、リベンジですよね。
リベンジ。
本来は逃げるとか、
はい、
施設を売った、まあ、から、まあ、施設の魔の手から逃げて終わりとかっていうとこなんですけど、この映画はちゃんと仕返ししに行ってくれる、
うん
うん、あれってシリーズ化しないんだって
ちゃんとね、
うん、これ私ね、これですよ。
ここ
わかります、
うん、
あのね、よくあるパターンですよ。1、逃げ切りました、
うん、
2、もう一度襲われました、
はい、
3、その根源となったところを潰しに行く、
はい、
っていうね、
はい、
いただけない展開シリーズみたいなのが。
先を見越しての、その三部作みたいなね。
ここは要素置いとこ、
はい、
ここは触れないでおこう、みたいなのを、
うん、
そう、小出しをしない。
しない、
ね。節約はしません、うん。
この映画の私の評価するとこはそこですね、はい。
途中ね、このマーティーが、カメラ見つけるんですよね。
うん、
ちっちゃいね、小型カメラ見つけちゃうんですよ。はいはいはいはい、
うん、
ここでも、あ、見つけちゃったっていう感じ、
ね。ああ、うん、そうそうそうそう。
まあ、普通もうちょっとこう、引っ張るのかなって思ったら、うん、まさかもう結構早く見つけちゃうっていうね。
何このカメラってね。うん、ああ、見られてるんだ、俺たちって。え、何
生放送なんだ。
何ドッキリなのみたいな。
やばいぞ、みたいな。
そういうものはね、ね、もしかしたら映画のオチに使えるじゃないですか。
うん、そうですね。うん、
ね、散々な目にあって、実はカメラを最後見つけて終わりとかっていうのは、
うん、
まあ B 級 C 級映画ではよくあるんですけど、うん、まあ正直ホラーファンもそういうところで、まあ十分お腹いっぱいになったりするんですけど、
うん、
そこをもうね、本当に初っ端でやっちゃ
う出しちゃうっていうね。そこはそれじゃない。終わりはそれじゃないし、
うん、
これどんどん出しちゃうよっていう。
あそこ好きですよ、
うん。
あのエレベーターで降りていくシーン。
あそこいいですよね。
ね、チュパミさんほら見て、このね、
はい、
この DVD とかブルーレイのこのパッケージのね、これなってる。
はい、四角い箱に、透明な箱にね、
うん、みんなはね、こう閉じ込められてるような、これ実はエレベーターだったんですね。このキューブ的な。
はい。
このエレベーターのシーン好きです。もういろんなモンスターがもう、うん、
ここ好きですね。
目白押しで出てくるんで。
このシーンワクワクしない人いないでしょ。
いないね、
ホラー好き
で。あれだとか、あ、これあれだ。
すごいですよ。
そうですね。ホラー映画のアンソロジーですよね。
ただ悔しい。
はい、
私わかんないモンスター何体もやっぱいた。
ああ、言いますね。うん。なんか、一番最初は、ね、その部屋のところにいちいち止まって、
うん、
一体一体見えるシーンからの引きなんですよね。
はいはいは
い。いっぱいいるところの引きなので。
引きの時も偉いことになってましたよね。
偉いことになってますね。どんだけいいんだよっていうね。
こんなんいるんだ。なんかロボットの雲みたいなやつとか、
ね。ありましたね。はい。
回転型のチェーンソーみたいな
つい
て
る、
シーンってやってるやつとか。
あとなんかドラゴンみたいなやつも見ませんでした？
うん、なんかいるいる。
大きいヘビのね、コブラみたいな
やつ、ね。そうそうそう。
うん、
アスカトレマーズなんかな。でもそれっぽいのもまた別でいたりしたからな、うんうん、まあまあ完全に全く一緒の見た目ではないんで、はい、何をオマージュしてるかはまあ難しいところなんですけど、うん、ヘルレイザーのオマージュしたキャラみたいな人じゃないですか。
いましたね。
あの針じゃなくてなんかね、あのノコギリが顔に刺さってるやつ、はい、あいつすげえ冷静に出てくるから
彼ちょっと好きですよ。なんかすごい静か
めっちゃ目合ってるんですよね。広いと
めっちゃ目見て
ましたね。
透明の壁越しにめっちゃ目合ってるんだけど、
しかもなんかあんまりひどい人に見えないっていうね、優しそうな目してるんですよ。
ね、シャーとかなんかうわーとかじゃなくて、なんかんどうしたみたいな、
なんか優しい、なんか母性の目で見つめてるんですよ。
素ですよね、素で。
なんですかなんですかみたいな感じで出てきて、ありゃーって。もう別に襲ってこないから。襲
ってこない。僕らなんかもうね、阿鼻叫喚ですからね。
あー。で、まあエレベーターで地下施設行ったら、肋骨にアンブレラ。
あー、アンブレラですね。
あ、もう肋骨にアンブレラですね。
はい、あ、あれがアンブレラだった
の？あれはアンブレラでしょ。バイオハザード、
はい。
うん。まあもちろん他でも出てきますけど、あの壁の作りと、あの色合いと、あの角度からのカメラの角度。あれね、多分ね、バイオっぽいなとは思いますけど。で、その結局エレベーター降りてきて、そしたら、あの、アンブレラの組織みたいなね、あの、特殊部隊、スパットみたいなのがね、こう、来るわけじゃないですか。緊急事態だって言って、まさか研究施設に直接、ね、その、被験体が乗り込んでくるなんてないから、
うん、
大変だって言って、殲滅せよみたいな。うん、で、来たら、あのシーンめっちゃ好き、そこも好きなんですけど、
好きですね、
うん、あの、一つのなんか、制御室みたいな。
はい。はい。
ね、あの管理棟みたいな部屋に、はい、いや
まさかですよ
ね、マイティと、うん、はい、ね、主演のデイナが、
はい、
入ってで囲まれてババババって撃たれてピンチになったら、
はい、
なんか ボタンみたいなやつ
システム解除みたいな、
ポンって
そうです、ね、5センチぐらいのでかいボタンがね
そうそう、
分かりやすい、
あの思うんですけど、はい、そんなの怪物と、ね、直結しちゃうようなところに管理室置いとくなよって思います
ね、
うん、
置かないね普通
普通管理室って遠いところにあったりとかするじゃないですか。
あとなんか分かりやすい赤いボタン1個
で、あのエマージェンシーみたいな、ね、あれ押せって言われてるようなものですよね
押せ押せって入場態の。
大体ああいうボタンって鍵がかかってて、めったに押せないようになってるじゃないですか。
セキュリティね。なんかね、ちゃんとパスワード、あの、DAN みたいな、ダンクーガみたいな入れて。
クイズ番組の回答ボタンみたいに大きいボタン置いてあるんですよ。押してね、みたいな。
普段ね、なんか鍵2個刺して同時押しみたいな。そういうのありますよね。
全くなく。
はい。
ポチッポチッって押したら、エレベーターチンって開いて、モンスターがブワーって入っていて、スワットの人たち全滅するけど、それ、そんなんでなるんだったら、もう何のために作ったボタンだよ。
本当ですよね。しかも、あの、スワットの人たちも、それ予感するだろって思いません、うん、もう降りてきちゃってんだから。
チンって言う
のよ。あれ普通の装備に来るなよって。対モンスター用にしろよって思いません？
本当だ。
ツッコミどころはたっぷりある。
確かに。
なぜ対人間用なんだよって。
設定としては、それのモンスターたちは全て太古の生き物。
そうです
よね。は
い、
で、それを、この施設を管理してる人が、ちゃんと管理してて、
はい、
それをモンスターとして、いろんなところで、それを使っては人を殺しているみたいな設定。要は管理できてるっていうね、はいはい、エレベーターにもちゃんと閉じ込めれてるはず
なのに、どうやったんだ
どうやってたんだ
これ、こんな格好だそれってあっさりみんな殺されてるじゃないかってい
う、そうですよね、閉じ込めれたんやったらね、閉じ込め返せる
んですよ、そうですよ、本当あるはずなんですよ、ちゃんと薬打つとか
呪文とか
ねあるはずなのに何もできない、どういうことだって
ひやー言
うてみる、何年間管理してきたんだよって
あのサーカス感、
はい、
そこ
サーカス感、
うん、そうですよ、
一遍に死ぬシーン、あそこもね、あのほぼ特撮で撮って、なんかでっかいバあの羽の生えたモンスターが、あのスワットの一人の上半身にちぎって、はいはい、持っていったりとか、そういうシーンもちゃんと撮ってるんですよ。
へー、脳裏ですごいグロかったです、う
ん、
あれ
ちゃんとワイヤーで吊るされたやつがウィーンって飛んできて、はい、持ってったみたいなのも作ってあるんです。
あのボタンを押してからウィーンって動く音がして、
うん、
チンって開くまで、まあ、もう、うん、パーリないですよね、うん、ガー
ッゴーってあ、ダウーン
チンゴーッバババババババビチャビチャビチャって
もう、ね、
で第二部隊が到着したらゾンビだけが残ってる、
そう、はい、またそこにチンってくるんですよ、
おかわりがね、
おかわりね、うまいなって、面白いなって思います
。でもあれでもね、すごいグロかったです。
あ、いや、そっか、あれグロい、
はい、そのせいがすごいグロかった
です。いや、もうあのシーンなんてもうワクワクですよね、
ワクワク、
もう踊り始まるみたいなね、
まあまあキャビンを見たのが、その
ね、そこまでホラーになれる前か。
そうですね。
うん、
あ、まあ、じゃあ今見たらそんなだけど、だね、まあ確かに、まあね、血だらけになりますから、部屋いっぱいが。
まあそうか。
はい、とは言ってもね。まあ、そんな残酷に描いてないから。
血だらけって
言
ってもね、そうですね。血だらけっていうか、もう血のプールになりますよね。
あ、プールになりますね。でもちょっと面白いですよ。ちょっと遅いやつとかが残ってたりしますよね。お前上に出たらどうやって殺すつもりなんだよ。
確かにね。だからスウェーデンとか失敗するんだよ。
なんかバレリーナの、はいはい、なんていうの、顔がこうね、口になってる。
顔全部口になってる、
ね、あれとか踊ってるんですよ、こう。どうやって殺すつもりなんだろうって。
それはね、原作見るしかないですね。まあそこら辺からもしかしたらそういう作品辿っていくっていうのもいいかもしれないですね。で、まあ、随所で出てくる、ハンギョジ。
はい。
はい。
っていうキーワード。
ハンゴね。
うん、あれ面白かったですね。
はい、そう。ハンギョジン、ハンギョジンっていう言葉は何回か出てくるんですけど、はい、この研究施設側の、まあ、主人公、おっさん二人。
そう、おっさん二人のね、スティーブの方ですね。うん、目がかけてない方がね。
で、ピンチになるんですよ。はい、最後。
最初、何が襲うかってことをみんなでかけてた時に、
はいはいはい、
ハンギョジンをかけてたんですよ。
うん。
でもそれ、なんで半魚人じゃないんだみたいなことを言ってるんですよ、ずっと。
半魚人好きなのに感があるんですよね、はい、彼はね。
そうですね。半魚人のファンなんですよね。
うん。うん、で、その、結局その、スティーブ？
はい。
スティーブはね。
が、うん、ピンチになって、やばい！このままでは、モンスターに襲われて殺されてしまう、はい、っていう状況になった時に、はい、立ち込めるね、その、はい、まあ、霧の中から登場したのは半魚人。
その時ちょっと BGM 変わるんですよね。半魚人だってすっごい嬉しそうだ。
で、それで、はい、まあ、結局、まあ、その、スティーブも死んじゃうし、
はい、
もう一人の人もね、まあ、刺されて殺されちゃうわけですけど、はい、意外と研究施設があっという間に全滅した。
あっという間、だから本当どうしたみんなっていうね。この事態を誰も予感していなかったのかって。
確かにね、あそこで働くの大変だろうね。ネルフでももうちょっと持つ。
もうちょっと持つはずですよ。
うん、
だって扉あっさり突破されてるじゃないですか。いやいやいや、備えろよっていう。
そうですね。
そういう時のために、こう、緊急のなんか、ほら、シャッターみたいなのが降りたりとか、
ね、はい、なんか呪文とか書いてあったりとかで、ね、通れないようにね、なってるはずなのはずなのにね。
そうですよね。
一切ない。
一切ない。
全員死んじゃう。
はい、
で、最後登場するのは、はい、我らがシガニー・ウィーバー。
はい、艦長ですね。
艦長がシガニー・ウィーバー。
ちょっとね、途中でね、ちょこちょこ
声だけね、
その存在として、ね、出てくるんですけど、うん、はい、
シガニー・ウィーバーもちろんわかりますよね。
はい、わかりますよ、
はい、
エイリアンですよ。
そう、エイリアンです。エイリアンで有名なあのシガニー・ウィーバー。
はい、
リプリーですね。
宇宙人ポールもね出てるあのシガニー・ウィーバーが、はい、リプリーが登場してね、まあ、艦長だと、はい、まさか、もしかしたらこれはあれかな、宇宙人ポールをオマージュしてのシガニー・ウィーバーなのか、エイリアンをオマージュしてのシガニー・ウィーバーなのか。
まあ、エイリアンじゃないんじゃないですか。あっちはやっぱりリプリー、
う
ん。
そうか、主役側だから。う
ん、まあ、でも一番びっくりしたのは私ここですかね。びっくりっていう電話ここでしたね。
出ちゃったか。
急に、ふぅってなりましたよ。あの、最初吹き替えだったし、誰が出るって知らなかったので、シガニー・ウィーバーだって。急に出てくる、
ね。そっか。パッケージにも載ってないしね。
載ってないんですよ。
うん、後ろにも書いてないか。そっかそっか。
で、
な
ったら。すごいびっくりしました。
ちょい役ですからね。言ってしまうとね。
本当に、シガニー・ウィーバーあんま出ないんで、作品も。
な
ん
そうね。
すごいびっくりした。
見ないよね。
しかも、この作品ですよ。
おばあちゃんだしね。
もうね。
エリア取れないしね。うん。うん、そんなシガニー・ウィーバーが出た挙句にね。
急にね、出てくるっていうね。
うん、で、なんか全部説明してくれてね。
はい、説明キャラだったっていうね。
実は神々を鎮めるためにモンスターを使って、
はい、
まあ一つのまあ娯楽を神々に見せつけていたと、
はい、
うん、で最後はやっぱりね、ホラーあるある展開することで、まあ、神々は鎮まってたけど、このままね、あのヒロインが最後まで生き残るかしないと、マーティーが死なないと、
は
い、
死ぬね、順番がね、
ちゃんと大事だよっていうことで、あの人類は滅ぶと、
うん、
っていう話にね、急展開になるから、
はい、
正直あの追いつけないんですよね。
途中なんかね、見物とかがね、
はい、
ちょっと単語としてはちょこちょこ出てくるんですけど、
うん、
なんかこのままじゃやばいとかね、うん、なんかぼんやりした感じでね出てはくるんですけど、うん、そこではっきりなんだろう、こう神々みたいな、ね、神々っていうね、まあ雷神死にましたけどね。
そんな壮大な話だったのって、SF だったのって。 うん、ここで気づくわけですが、
はいはい、
まあもうこんなの尽きちゃうわけです
よね。尽きちゃいますね。
まあその設定すら全部忘れてました、
うんうん。
で、その設定を説明されたのに、最後ラスボスみたいに登場するのが、
はい、
あの、狼男っていう、あれ急にまた小ぶり感も出て
急にね、
うん。
まあね、ここで、うん、まあデイナがマーティを殺せばね、うん、この世界はまた静まって、
はいはいうん、くれるから、ま
あ、みんな助かるんだっていう話で、
は
い、銃をねマーティに向けるんですよ、
うん、
デイナが。そこへね狼男がやってきて、またデイナはボッコボコにするね。
そうですね。
あ、そうね。
そうです、噛みつかれるんですよ。
そうね、今度は血だらけだよ、
ね、血だらけ。ここもなんかすごいなって思いますよね。主人公だと思ってた、まあ、その女の子が、
うん、
まあ要は友達を殺そうとして、
うん、
またボコボコに、
そうね、
別の角度からのボコボコにされるっていう、
窮地に追い詰められて仲間を裏切るっていうのはまあまだあるとしても、うん、後ろから襲われて血だらけになるっていうのはまあ珍しい、
珍しいパターンで主人公がね、うん、
うんうん、まあ確かに確かに、まあそれでまた血だらけになるっていうのも、まあ、あのそういうフェチズムの人からしたらたまらない
人間
の場所ね。ところが全然なんか元気ですよね。
ええ、なんかね足がねボロボロになってるはずやのに。
そうなんですよ。
元気ですもんね。
もしかしたらあれじゃないですか。デイナってこの施設から逃げ出したモンスターだったとか。
設定加えちゃいますか。また別の映画から。
そう。
やっちゃいますか。うん、いやいやいや。もう最後ま本当真っ赤ですけどねデイナ、
うん。
血だらけだから。
そうですね。
真っ赤。
真っ赤っか。よく生きてるなお前っていうぐらい真っ赤。
これあのね、見ていただきたいですけどね、あの、思う、想像したより真っ赤です。
真っ赤ですよ。
ええ、
もう髪の毛も血で、もう濡れてて。
そうですね。
あれ、原型どんな色だったっけぐらいな。
あれだよね、プレデター1のシュワルツネッガーが、あの、泥にまみれる。
で、隠れてる。
もう真っ茶色になって。たシュワルツネッガーとついになるぐらいの、
はい、うん、あの塗られ
た真っ赤になったデイナ、
はい、うん、ストロベリー味、
うん、味はないけどね、うん、いやだ、まあ、最後までね、あの、テンポよく進んできて、
はい、
で、あの、まあ、言ってしまうと地球も滅びると、
はい、
うん、あそこはだから続編やらねえぞみたいな、
すごいですよね。
作らねえぞ
って。あそこも、そのホラー、今までのホラーだったら、
うん、
まあ、覆っちゃうとか、
うんうん、
実は残ってたとかっていうんじゃないですか。そうじゃない。終わりですっていう。
さすがに主人公たちは死んでる様は描いてない、
ね。そうですね。
うん、死体とかは描いてないけど、うん、ほぼ死んでるように見せてるし、
うんうん、
まあまあもう地球にその神がね、タイタンみたいなのが降臨するっていうのも描いてるんで、はいはい、もうないなって、
うん
うん、
なんか週末を過ごしに来たら週末だったっていうね、
うん、
なんか日本語なんですけどギャグみたいな、
ね、あ、今ギャグですか、
うん、あの週末来ちゃったよ、
カオリさんちょっと無駄かもしれない
ね。あ、そうか、そういうことか、
そうなん、それもあるんですよ、
温めてたネタじゃないですか、
うん、温めてはなんか最初思いました、週末見た時
に。いや、それは吹き替えだからじゃないですか、
ただうまいなって思う。ちょっと繋がってんのかなっていう、
ね、
確かにね、
うん、
確かにね、
そうそう、だからそれでなんか、ある評価サイトとかだと、うん、オチがとか、オチがいまいちこのキャビンって映画みたいなことをね、
はい、
言ってる人もいたりするんですよ。まあ、はい、特にそんなホラーとかあんま見てない人とか、
はい、
一般の、
はい、
アクション映画とかが好きな人で、なんか、キャビンたまたま見て、オチがいまいちだったとか言ってる人もいるんですけど、うん、じゃないんですよ。
もう、
この潔さをね、感じ取ってほしい。
でもこの私、ラスト、私、ちなみにこのキャビンは、うん、去年見たホラー映画の中では、指3本に入るでぐらい好きなんですよ。
な
んか一番好きなの、トップがね、武器人
気。でも、ブダオさんもともと指3本しかないじゃん。
指3本、そうだ
な。
ブヒブヒ言ってるじゃないですか。
そうだね。
違うわ。
あ、そうかそうか。うん、2本か。
まあ、それね、この、それはこのラストが、何が良かったって、このラストですよ。
うん、
この潔さ、
うん、
めったにないですよ。もう昨今ほんとない。
うん、
ね、終わったよって言って、ね、地球終わりましたっていう、うん、はい。
まさかのね、もうすっきり終わりましたね。
すっきり。
まあ予測するならドラゴンヘッドのオチみたいなね、
うん、
二人で生きていくぞみたいな、
うん、
もんな
もん
じゃない。
なんかいいかなって思いますよね、この終わり方。
そこでだからね、評価してほしいんですよ、だから。ホラーあるあるを題材にしている映画だからこそ、うん、はい、その続きもありそうっていう風にオチに持っていかなかった、
うんうん、
このまあ制作サイドのセンスみたいなのをまあ感じてほしいし、まあ言って2できたりしちゃったりするんですけど。
まあそうですね。
そうですね。
まあ深読みするわけじゃないですけど、ちょっとあれすると、 結局この子たちが死ねば、うん、他の大多数の人間は助かるっていう、
はいはいはい、
このなんだろう、こう別に被害はちっちゃいじゃないか、うん、多くの人が助かれば少しの犠牲なんていいじゃないかっていう考えが、うん、そのね、彼女がボコボコにされてる間にみんなで敵なのっていうのも、はいはいはい、そういう部分じゃないですか、うん、みんなが助かることはいいことだろうっていう、
うん、
でもそうじゃないっていう、この少ないけどこの人たちが死なないっていうこと、
うん、
その子たちが生き残って地球はダメだけどこの人たちは友達だし、
はいはいはい、
死んじゃいけないみたいな、
はいはいはい、
ちょっとそういうのもあるのかなっていう、
うん、でマーティーが言ってましたよね、もう交代する時がとうとう来たんだって、
うん、
ね、
うん、
まあ、急に悟っててびっくりしますけど、
その交代するっていうの私も結構は、うん、そこもまあ深読みじゃないですけど、
はいはいはい、
まあ、今まではね、まあ、大きなものがね、小さな者たちの犠牲に、はい、をしていろんなことをこう積み重ねてきた地球で、
はいはいはい、
まあ、そうじゃないよっていうことへの、まあ、
ちょっとした、ね、
メッセージなのかな、
アンチテーゼっぽい空気はありますけどね、
うんうん、
個人は大事だよと、
個人は大事だよ、
個人っていうかね、その、まあ、大きい、
まあ、今の世の中に対してのっていう部分は、ね、
小さい犠牲を払ってことが払って上が生きるっていう世の中間違ってるんじゃないかみたいなね、
うんうん、いや私はもうね、なんかね、壮大なバッドエンドやなって思いました。
あ、そう取っちゃう、
はい、私はそう取りました。なんかホラー映画って常にその主人公たちが幸せにならないっていうのがあるじゃないですか、
うん、
ほとんどがね、
うんうん、
でもその幸せにならない感がそのキャビンの中ではでっかいなって、
あ、
地球ごと終わったんやって、
うん、なんか私はなんか幸せは終わりだなって思いましたね。あの主人公たちは友情エンドっていうか、そのね、ちっちゃいものにこの妨げられなかった、で自分たちはこうなっちゃったけど私たちがやったことは間違ってなかったみたいな、
自分たちで選んだ道、
選んだ道っていう、
例
えば滅んでも間違ってなかった道だみたいな、
うん、
なんか潔さみたいな、かっこいい終わりだなって思いましたけどね、
まあ、言ってもやっぱホラーファン向け感はね、
うん、
最後まで拭えないかもしれないですけどね、うん、で、まあ、要点を絞ると私としてはやっぱりこのヒロインの可愛さ、
う
ん、最後までもうジュンジュワーな可愛さ、
うん、
あと、まあ、そのファンが喜ぶシーンの盛りだくさん感、
うん、
と、まあ、加速感ですね、この映画のね、うん、最後までのその加速感、途中で、まあ、間延びしないっていうのが、まあ、あとボリュームも十分、
うん、
なんでお腹いっぱいになって、うん、で、まあ、ジェットコースターに乗って終わりみたいな、
うん、
そんな空気ですね、うん、
っていう深いところまでね、はい、ちょっと話してみました、
まあ、そんな豚尾さんがヒートアップするこの映画、
はい、
はい
はい、そろそろ点数でもつけますか、
はい、いきますか、
うん、
それぞれのお餅を100点
しまったな、お餅なのかキャビンとお餅比べるのか
キャビンも割とね、それぞれのお餅を、石野陽子さんはね割とお餅主人公ね、
うん、まあお餅感は若干ありますけど、
ね、ありますよね、
うん、
色も白いしね、
うん、色白いね、
でもね、ほっぺがちょっとねこうピンクっていうかね、
だから、パンツルックなんだよな、
そうですね、パンツルックですね、
あれですよ、もみさん見てくださいよ、
え
ピンクのカーディガンですよ、
あ、ほんまや、ピンクのカーディガンはいい、
割とね、これ
ほぼほぼ血とか怪我でボロボロになるから
そうですね、うん、割とでも乙女系のファッションですよね、
うん、うん、そうです ね、うん、まあ、ここはきっとビッチちゃんとの、ね、差です、ね、
あ、それはそうか、
あ、なるほど、
ビッチのあの狼かなんかの
あの剥製ですよね、
剥製とチュパチュパするシーンは、はい、妙にエロいです、
ね、妙ですよね、
そうですね、
うん、まあ、そんな話はもういいや、はい、ビッチばっかり触れちゃうから、
はい、そうですね、思わずビッチばっかり、
やっぱやるじゃないか、
いやお餅よ、
やっぱ
下ネタ下ネタは言ってない、
あ、そう、
下ネ、え、今回下ネタ言った、
言
った、うん、
言った、
おっぱいは言ったか、
まあね、そのお餅行きますね、
はい、おっぱい言わなきゃ、ね、うん、下ネタじゃないって、
あれ、
うん、なってませんからね、
はい、そんな、じゃあ、はいはい、ちぱみさん、
はい、
はい、お餅を100点として、
はい、お餅を100点として、まあ、しゃぶしゃぶ餅を100点として、はい、キャビンは70点、
うん、あれ引く、
お
お、私ね、あのね、言うてホラーファンとかあのこ細かい、深い映画まで知らないんですよ、
ああ、なるほど、はい、お前がわからないから、
わ、はい、からないから、まあ、純粋に映画として見て、
うん、
まあ70点、
純粋に今を見たとするとちょっと高い気もしなくはないんですけど、
そうですか、
でも
割とね、そのワクワクする、
おお、あ、したんですか、
はい、あの展開がね、その読めないっていうところがあるんで、
うん、
もしかしたらいけるかも、もしかしたらハッピーエンドになるかもっていうその期待感っていうのがあったりとかして、
なるほど、
はい、
はい、
そういうワクワク感はありましたね、
おお、こういう意見もいいですよね、あのおまじとか分かんない人たちが、
はいはい、
人が見てどう思うかみたいな、
うん
うん
ね、大事大事、
うん、
はい、じゃあ豚尾さん、
豚尾、餅月豚尾ですね、
はい、餅月豚尾
は、豚尾は、うん、まあね、お雑煮をね100点として、
うん、
キャビンは100です、
ああ
、
お餅？
餅です。
ほぼ餅、
はい。
これ餅？
餅ですね。
お、
はい、お雑煮を食べながら、
あー、いいなー。確かにキャビンはね、
もうね、キャビンこれ、はい、お祭り映画ですよ、この映画、はいはいはい、はっきり言って、
あ、
今までホラーをいろんなね、うん、見てもこれを見るともう、はい、キャッキャした気分になる。
あ、確かに
ね、本当
ホラー道として一個の終焉ですよね、ここはね、は
い、そうですね、あの、うん、まあ、区切りって言い方をするとちょっと変ですけど、うん、ここを見るっていうことが結構な、はい、こうポイントになるっていう映画な気がします。
こう年末年始でやっててる番組感みたいな、
は
い、
そうですね、例えばなんかこうね、
オールスター感謝祭、
オールスター感謝祭、そうそうそうそうそう、そういうのあるじゃない、特番みたいな感じ、
あー、
ホラー映画の特番、
それいい例ですね、
うん、そんな感じがするんで、まあね、結構ね、特番って、はい、なんかこうちょっと雑多な感じになるじゃないですか、
うんうんうん、
普段のね放送、定期放送に比べればね、うんうん、でもつい見ちゃうし、そして何人に楽しいね、はいはい、
うん、
まあ、そういうのもお雑煮食べながら、
はい、
正月見える作品として100点です、
はいはい、ああ、確かにこれはね、
はい、もみさんはあれ何でしたっけ、
もみさんはお餅女子、
お餅女子、
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 お餅女子と比べてもこちらのキャビンは110
点。おー、え、いいんですか、アイデンティティを超えても、
そうですよ、石野陽子さんは、
うん、ね、石野陽子がお餅女子なんで、
あ、叶っちゃったわけですね。
そう。不思議と動く木の中にはお餅女子出てこないけど、
はいはい、
このキャビンにはお餅女子がいる。
お餅女子がいる。
満たしてる。
満たして
る。そこで楽しい。
本当に可愛いから。本当にやばいから。
確かにね。
うん、そうですね。一番最初、見た時、主人公が可愛いって言いましたもんね。
そうそう。主人公の可愛らしさが半端ないんで。
う
ん、
そうですね、う
ん。ちょうどいい年頃しかも。年頃。この後は、
はい、
結構ね、やっぱりね、はい、大人綺麗になりすぎちゃう。
あ、
ザ・ベイの方ではちょっと大人綺麗になりすぎちゃうし、
はい、
ハプニングの方はあどけなさがちょっと強すぎる。ここ
ちょうどいい、
ちょうどよかった、これ
食べ頃、
この役者に関しては、
うん、大学1年生とか2年生、そのぐらいですね、
はい、一番、うん、一番スケベのタイミング。
やっぱ
すごい、110ですか、はい、しましたね。
あ、なんかね、ちょっとね、疑問に思うんですけど、
はいはい、
あなた少女でしょっていう何回か言われるシーンで、
はい
はい、
ちょっと違うみたいな言うじゃない
ですか。違うわって言ったら、でもそれみたいなものでしょみたいな、
うん、
でも近いでしょみたいな、近いってなんだろうって、
ギリギリ、何のこと、あれ何なんですかね、何かあるんですかね、
何なんでしょうかね、
まあ、でもあるじゃない、そういうことじゃないですか、
B みたいなことなの、
多分ちょっと付き合ってみたけどそこまで至るまでに別れちゃったみたいな、
あー、そういうことなんかな、
うん、だから途中までは
これは向こうあるあるなのかな、ちょっと僕も分かんないですね、私の中では、うん、どっちかオンオアオフじゃないんだと思ってね、
まあ、うん、まあでも B 的なもんじゃない、
B 的なとこなんだ、まあね、うん、へえ、まあそんなね、まあこのヒロインの役の子もちょっと追いかけていきたいな、はい、今後はな、はい、うん、はい、じゃあ
平
均、
はい、
平均、
はい、どうしますかね、
まあでもちょっと今回ね、後半ね、豚尾さんがすげえヒートアップしちゃったんでね、
そうですね、うん、燃えてしまいましたね、う
ん、まあ、はい、豚尾さんに合わせて100かな、
あ、いいんですか、
うん、
うん、
キャビンはいいよ、キャビンはいい、おそらく今年いろいろ紹介していく中でも、
うん、
キャビンを超えるかどうかをある意味指標になるかもしれない、
まあ、特番みたいなもんですからね、
そう、
これね、
そうそうそう、うん、
では、
はい、こちらキャビンは、
はい、お餅を100
点とすると、
はい、
100点ということで、
ほぼ餅、
はい、餅、
はい、
はい、そんなお餅を紹介した上で、
はい、
はいはい、では告知の方に入っていきますが、はい、告知1点だけあります、はい、はい、私もみが主催させていただく、交流会、
はい、
はい、こちらクリック王というね、クリック王、うん、クリック王っていう、
はい、
何の略ですか、
まあクリック王とか呼ばれたりするんですけど、はい、クリック王の略はまあクリック王なんで輪を作るっていう意味です、はい、
あ、そうなんですか、
そうです、タイピングなんかで王をクリックする、要は王ですよね、輪を、みんなで作っていきましょう、みんなで、交流を持って輪になっていきましょうっていう意味を込めて命名させていただいたこのクリックを、クリコを、うん、もうすでにね、参加募集とかね、もう申請の締め切り過ぎまして、はい、ね、びっくりしたことに、
はい、
今回はなんと200名超え、
すごいですね、
はい、
集まりましたね、
集 詰まりました。前回が198名。
はい。
で、今回が200名を超えまして。
はい。
そして、なんと。
どんどん増えてきますね。
田中間さん。
はい。
え？
出席されるんです
。
おー、よかったですね。
いやー、もう楽しみで仕方ない。
またあれですね、変わってきましたね。
うん。
あ、以前のね、
そうです
ね。あ、そうですね。もうね、もう第何回かっていうね、うん、もう、はい、ずっとやってきたこのクリックオーなんですけど、
はい、
うん、確かに確かに。
よりこう、なんだろう、まあ前はね、まあそういう、まあ、
そうです。
別な、ね、業界の方
クリエイターを中心にやっていた、はい、またあの交流会だったんですけど、はい、そこに声優さんがどんどん入ってきて、
はい、
で声優さんと、はい、こうね、クリエイターだったのが、さらに私がボードゲーム界隈の方に顔を出すことになって、そちらのクリエイターさんも入ってきて、うん、ボードゲームクリエイターさんも入ってきて、うん、もうてんやわんやですよ。もうすごい名だたる人たちが参加してくれます。
すごいですね。
すごいですね。
あんま言うとね、いろいろね、プライバシーなんかもあるしね、まあ、
当日はもう、
そう、もしかしたらその命狙われてる人もいるかもしれないんで、その会場がバレたことで、ね、
なんで来たし、
撃たれる可能性もあるんでね。
頑張ってゴールで狙ってる、
そうそうそうそうそう、ありえますからね。
神崎にな、
う
ん、
そういう意味で
100人か、はい、すごいですね。
うん、
こうみんなに会えないですね。200人いたら
無理ですね。その中ではね、はい、あの景品ゲームなんかも用意してますんで、
はい、
はい、で脱出ゲームなんかも用意してますんで、うん、はい、まあ交互期待なんですが、はい、なぜあえてここでそれをね言ったかというと、はい、まあもしご興味がある方、はい、ね、リスナーの中で興味がある方で実績のあるクリエイターもしくは実績のある声優さんがいらっしゃれば、
はい、
はい、ツイッターの方なんかで DM いただければなと思っております。
はい、
でここ大事、実績のあるです。これね、自称はやめていただきたい。いいですよ、やっぱりね、自称クリエイターがいるんですよ、はい、ね、まあまあまあ学生なんかはじゃあどっちだみたいな話になるんですけど、
はい
はい、自分クリエイターだと思ってますみたいな人は、まあ申し訳ないですけど、ちょっと
自分クリエイターだと思ってますって結構面白いですね。
あ、いますよ、やはりそういう会をやると、うん、例えば就職だったり、うん、なんかね、いろいろな、うん、なんでしょうね、まあ、人事的なものとかも、はい、まあ、なんとなくこう、見えてくる人たちというか、はい、期待してる人たちもいたりするので、
はい、
で、自称の人は、申し訳ないですけど、まあ、ちょっと無理ですと。
うん、
ただ、実績のある方がいらっしゃれば、なんかこう、お声掛けしていただいて、こちらで、ま、ある程度、見積もれるんであれば、ちょっと、どしどしというところですかね、うん、と思っております。
うん、これ以上増えて入れるんですか、会場の方
に。キャパ的にはもうほぼダメ。
私今思ったんですけど、これ以上増えて、なんかパツパツにならないですか。
あ、ただクリックオーのメンバーでいうともうすでにね800人か900人いるんですよ、メンバーだけで言えば、はい、これまで参加してくださった方々、そう述べて考えれば、まあ、もうすぐ1000人いくぐらいなんですけど、はい、それで考えると別に毎回それ全員が集まってるわけではないので、
うん、
うん、で今回もまだまだ参加したいっていう方いたんだけど、申し訳ないですけどもうここでっていう状態ですね、
うんうん、そうですよね、 3,4 ヶ月に1回開催されてるんですよ。
前はそうだったんですけど、はい、今は半年に一度でやらせてもらっていますと、はい、っていう告知でした。
はい。
はい。で、はい。ではいつものやつをちょいさんお願いします。
はい。ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。で、Twitter アカウントはhorabodo ホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのごメッセージをご利用ください。
はい、いやいやいやいやいやいやいや、あとちょっとだったのに、メビロングですね、惜しかったですね。
そうですね、ちょっともうね、パーフェクト目指して頑張りたいです。
パーフェク
ト、パーフェクト、
はい、まあそんなね、まあ新春一発目でね収録した、まあ今回ですけど、次回はですね、まあとうとうね、まあ温存しておいたね、つぶたさんとアタックさんが出る豚の鳴き声と、さらに、キュウイゲームズの店長さん、
はい、
この3人との対談収録を配信いたしますので、
はい、
次回も乞うご期待。そして年末年始、私は純粋に帰郷していたわけではない。
ほ
う、というと手ぶらでは帰らない。
手ぶらでは帰りません。
お、お土産ですか。
もちろんそうです。
はい、
はい、年末において、
はい
はい、DDT さんにお邪魔しまして、
はい、
はい、店長であるチムさん、そしてそこに突如として現れたマリエ先生、
おお、
はい、
突如として、
そう、
別にこう
約束してたわけではないです。
あ、プライベート
ですね。
急に突如として現れた、
はい、
まあ、チュパミさんとね、実はね DDT にね、はい、遊びに行ってたんですけど、はい、その時に、まあ、突如としてね、こんにちはってね、はい、あれってなんか聞いたことあるなと思ってパッて見たらね、森井先生やってね。
そうです、
すごい持ってますね。
そうで、森井先生に収録しようぜって言ったら、いいよって
心よく、
さすがにプライベートで仮面つけてらっしゃらなかったですね。
いやー、もうここもね、もういろんな話聞きました。
いや、もうすっごい気になってるんですよ。私もね、収録してたのを遠巻きに聞いてただけなんですけど、
う
ん、
あ、そうだったんですね。
そう、はい、もうね、何してた、宝石のきらめきかなんか遊んでてで、全然収録に参加してくれなくてあ、グリモリアか、グリモリア遊んでた、
はい、グリモリアですよ。
うん、グリモリア遊んでて、はい、
何やってるんですか、せっかく行ったのに。
やっぱりね、なんか、
まあ、気使ってくれたのもあったんですよ。私だけでやった方が、ね、掘り葉掘りね、いろいろ質問しやすいかな、みたいなのもあったのかもしれないですけど。で、まあ。
まあ、純粋にボードゲーム楽しんでました。
まあ、せっかくですね。
はい。
で、チムさんと、はい、マリエ先生。
はい。
そして、さらに、徳島では、
はい、
はい、徳島唯一のゲームバー、
はい、
はい、で、店長の方、
はい、
そしてそこにも突如として現れたスペシャルゲスト、
はい、
棚心さんですよ。
おお、
こんなもん、だからもうこれはまたね、配信期待していただきたい。
いやー、さすが年末年始皆さんね、はい、いらっしゃいますね。
いや、もうそれも全部奇跡ですからね、マリエ先生にしても棚心さんにしてもね、で、まあそれはおいおい、
はい、
はい、配信していきますので、そちらもご期待ください、
はい、
というところで、
いや、もう遠巻きで聞いててすっごい面白い内容で、ボードゲームしながらも皆さん、
はい、
知らなかったんですけど、その内容聞き入ってましたもん、
う
ん、
え、そうなの、
はい、いや、そんなギリギリなこと言っちゃって大丈夫なのみたいな。
おー、
これは期待できますね。
とはいえね、
はい、
いつ配信するかまだ分かってない
です。
まだ多分1ヶ月、はい、2ヶ月とかね、
はい、
まだまだかかるかもしれないんで、
はいはい、
もしかしたら突如として明日急に配信するかもしれない
突如としてね、
はい、
はい、
まあ、そこら辺は期待してもらって、
はい、お楽しみに、
はい、ということで、はい、今回はここら辺で、
はい、
大丈夫ですか、言い残したことないですか。
言い残したことはなーないか。
あ、飲み会、
あ、かわいい、
飲み会の時間、
そうそうそうそう、そう
だよ、やっぱり口で投稿機できねえじゃん、
ね、
キャンセルしろよ、キャンセルいい男来ねえよ。
いや、わかんないですよ、
わかんない、
今年のかわいい、
そういえば私ちょっと言い忘れたことがあったんですけど、今年何があったっていうことをさっきなんかあったような気がするなって思って思い出したんですか。私おみくじ引いたんですよ今年、
はい、
うん、そのおみくじに、
はい、
ありとあらゆる困難が来るって書いてあり
ました。
わー、ありとあらゆる
豚を困難の年です。
やったー、
キューブですか、キューブ
でした、ね、
あ、今日キャビア、
まずね、豚をって呼ばれてることが困難ですよ、ね、
もう来たなっていう早速ですよ、
うん、うん、まあでも今回だけですから。
あ、そうです、
これね、ずっと豚をって呼んでたらね、
はい、
モテラジの、はい、豚をさんに怒られ
る、怒られますね、
何勝手に人の名前使ってんだって、
カオミさん、あれですよ、おみくじはね、その日だけっていう説もありますから。
いや、そ、うん、そうですかね、
はい、
なんかありとあらゆる困難ありとあらゆる困難ってなんだよっていうね
まずあるとこれとこれとこれ、
ね、まあこれまあ序章
です。おみくじなんかだからするもんじゃないんですって。
いやいや、まただですよ、これを引いたんで、まあ、今年1年どうなるか、また1年後ね、
はい、
今年の暮れにちょっと楽しみだな。
本当あれですよね、はい、女子ってなんかおみくじとか引きたがりますけど、
まあ引きます
ね、いやいや、気持ちが分かんないわけじゃないですけど、はい、いいことないよ。
そうですか、うん、いや、でもいいことも書いてたりしますからね。
なんて書いてました、はい、なんて書いてました、
え、
なんて書いてました、いい、
うせものが出るって書いてました。下を探せって書いてありました。あ、よく分かったって常に下を探していこうか。
さほどよくね、
はい、地味
だ
まあ、あれもね、楽しみの一つですから、うん、
はい、
はい、ね、まあ、そんな感じで今年一年楽しみに。
じゃあこの後の飲み会もきっと困難が待ち受けてる。
恐ろしいですね、はい、
ああ、もみさん家でくしりと報告しておけばよかったってなります。
そっちその後悔はちょっとあるかもしれない
です。ああ、もみさん、お帰りをお待ちしてますよ。
うん、うん、本当に期待します、
はい、
ここでこのまま置いておきますから。
はい、このまま今日片付けないんですか。
待ってますから、期待しますから、はい、じゃあそういうことで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年もまた1年ね、
はい、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、ではせーの、
じゃおじゃお。